ことハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。本日のナビゲーターは京都 NPO センター久保智美です。よろしくお願いいたします。ではこれからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。本日のゲストは深草子ども食堂から吉川ひな子さん、そして糠塚あゆりさんにお越しいただきました。テーマはここに来ればなんとかなる居場所です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、深草子ども食堂ということで、ここの団体さんではどんな活動をされているのか、教えてもらってもよろしいでしょうか。
はい、私たちは、月に1回第3日曜日に子ども食堂を深草地域で開催しています。
はい、いつから始められたんでしたっけ。
活動が始まったのは今年の7月からですね、始まりました。
はい、ね、子ども食堂というのは最近まあよく耳をするようになって、イメージされる方も多いのかなと思うんですが、まあ、実際に食事を提供されたりとかっていうところですかね。
そうですね、中学生までは無料で食事を提供したり、あとは居場所を開放して大学生と交流するスペースを作ったりもしています。
はい、ね、ということで、もともとこの深草子ども食堂がスタートしたのが、こうやりたいと思っておられる一人の学生さんの思いからスタートして、NPO 法人のハピネスさんの、まあ、いろいろこう強力なサポートのもとに、こう今運営をされているということで、吉川さんもあれなんですよね、今はい、ハピネスさんの学生のボランティアという形でも関わっておられるということですよね。はい、なんでまたこの学生ボランティア、ハピネスさんのボランティアしようと思われたんですか。
私はですね、高校生の授業の時にのハピネスの代表の宇野さんという方がいらっしゃいまして、その方 の講演会みたいなものを聞きに行って、その時にすごくいいなと思ったので、ハピネス子ども食堂でボランティアをしようというふうに思いました。
はい、それが高校生の時なんですよね。
そうです、
すごいですよね。ね、糠塚さんはハピネスの理事や運営もされているということですが、そういうケースってあるもんなんですか。
いや、あまり講演会をきっかけに来てくれるという学生さんは少ないので、同じようにこういろんな人がこうハピネスを知って、よりこの先もたくさん来てくれると嬉しいなというふうに吉川さんを見ていて思います。
はい、ということでね、今ハピネスさんのお名前出ましたが、ハピネスさんってこう具体的にどんな活動をされている団体なのか、もしよろしければ糠塚さん教えていただけますでしょうか。
はい、京都の南区の、唐橋というところで子ども食堂や学習会を中心に、活動しています。地域の小学生や中学生が、ご飯を一緒に食べに来てくれたりとか、勉強したり、大学生や社会人のボランティアと一緒に遊びながら過ごすような居場所になっています。
なるほど、そうなんですね。で、糠塚さんもそこにいつ頃から関われてるんですか。
私は去年のちょうど今ぐらいですかね、秋頃から、インターネットを検索してハピネスの名前を見つけてボランティアとして関わるようになりました。
なるほど、それはなんかこうもともと興味関心、何がきっかけでこう、ね、ウェブサイト検索したハピネスさんにたどり着いたんでしょうか。
はい、今はですね、普段一般企業の会社員をしているんですが、大学時代から子どもの心理とかそういったところを中心に勉強してきたんですが、実際にこう居場所に行ってみて関わりながら学べることがあったらいいなっていうふうに考えたことがきっかけです。
そうですか。それでまあいわば会社勤めされながらボランティアや理事として、はい、関わっておられるということなんですね。はい、で、まあ、同じボランティアの中でも学生ボランティアという形で吉川さんは関わっておられると。
はい、
学生ボランティアの方も結構いらっしゃるんですか？たくさん。
そうですね、学生ボランティアの方がむしろ多いかもしれないです、
うん、そうですか。もう大学も結構、京都はね大学の街ですが、はい、結構バラバラな感じですか？
そうですね、もういろんなところから、うん、京都の大学のいろんな場所から集まってきてます、
うん。そういう意味ではこういろんな交流がねできるのも楽しみですし、はい、こうやってこうぬかつかさんのようなちょっと社会人の先輩とかお姉さんがいらっしゃるっていうのも心強いですよね。
そうですよね、もういろんな方と関わることができるので、すごい私もハピネスの活動すごい大好きですし、うん、もうそういう交流も楽しみにしてます
ね。先ほどの打ち合わせもさせていただいて、はい、すごいこう吉川さんがこうぬかつかさんをこう頼りにされてるなんかこう様子信頼関係みたいなところがですね、はい、見て取れたので、こうそういう意味でもいろんな交流をされてるのかなというふうにも、はい、感じたりしておりました。先ほどですね、毎月第3日曜日にやっておられて、今年の7月から始められたということですが、もうちょっと具体的にどんな場所で、またどういった活動ね、お食事を提供されると思うんですが、その食事でどうやって決めているんだろうとか、そのあたりのもうちょっと具体的な活動を教えてもらってよろしいでしょうか？
は
い、
場所はですね、京阪の富士の森駅から徒歩3分の場所にあるみんなのカフェチーロバという場所をお借りして開催していまして、メニューは地域の方から支援とかも、食材の支援とかもいただけますので、その食材を考えながら、子どもたちも好きそうなメニューを考えて提供しています。
なるほど。やっぱりこうね、先ほどハピネスさんも南区で子ども食堂やられてる、はい、そういうなんかノウハウとかネットワークっていうのも生きてるんですかね？
う
ん、
そうですね、ハピネスもこう自分たちだけでできることばかりではなくて、こう周囲の方とか地域の方々にたくさん助けていただいているので、今吉川さんもお話ししましたけど、当日使うような食材などもたくさん支援いただいたものをこう不格差でも利用したりだとか、非常にハピネスでつながってきた人たちに助けられてるなということを普段から、はい、感じます。
そうですよね。という意味ではこうね、ハピネスさんのやはりサポートの中で、深草子ども食堂の活動もだんだんと、ね、定着をしていくのかなと思うんですが、こう食事の他に何かされてることってあるんですか？
そうですね、食事の提供以外にもその居場所を開放しまして、ボランティアの大学生と子どもたちが一緒にゲームをしたり、あとは宿題を持ってきてくれる子もいるので、宿題を一緒にやりながらそういう交流もしています。
いいですね、うん、こうなかなか大学生と触れ合う機会っていうのも ね、
はい、
小学生の方が参加者として多いんですかね？
そうですね、近隣に深草小学校という小学校がありまして、そちらの小学生が多く来てくれます。
なるほど。今なんかちょうど参加されたとかっておっしゃってましたが、
はいはい、
参加人数とかどんな感じなんですか？
初めはですね、あまり開催する情報も回っていなくて、参加人数6人だったんですが、先月開催したら20人以上も来てくれて、すごいですね、どんどん情報が回っていて嬉しいです。
やっぱそれはこう参加した小学生のお子さんたちが、あそこ面白いとこあるよとか行ってみようよみたいな形で、
はい、
こう口コミがだんだん広がっていったって感じですかね？
そうです。
いや、それは嬉しいですよね。
嬉しいですね。
そういう中では、ね、今年の7月から始められたっていうことは、ちょうどこうコロナ禍真っ只中だったんじゃないかなと思うんですが、はい、運営とかこう始めるにあたって結構大変だったんじゃないですか？
そうですね、お持ち帰りだけの提供にした方がいいんじゃないかっていう意見もあったんですが、やっぱり子ども食堂は居場所を大切にするものなので、やっぱり直接子どもたちと関わることが必要だと感じたので、そのまま継続してやろうということになりまして、きちんとコロナ対策、マスクをしたり検温したりフェイスシールドをつけたりというような対策をしながら活動しています。
なるほど。いろんなところにこう配慮しながらも、
はい、
自分たちがこうやりたいこう形っていうのをこう作っていっておられるということですね。はい、ありがとうございます。ではここでミュージックブレイクに行こうかなというふうに思います。今日は吉川さんがチョイスをしてくださったということで、
はい、
音楽をお聴きいただければと思います。曲紹介お願いいたします。
は
い、
富士ファブリックのグリーンバードです。どうぞ。
本日のゲストは深草子ども食堂より吉川ひな子さん、ぬかつかあゆりさんにお越しいただいています。後半もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、 ということで、今年の夏から活動を始められて、だんだんとこうね、あの参加者も増えてきてっていうところの中では、復活さんの地域でもいろいろと根付いてきてるのかなというふうに思うんですが、今こう地域の方とのつながりとか、他の人とこの連携みたいなところってあったりするんでしょうか？
そうですね、あの地域の方から食材を提供していただいたりっていうのもあるんですが、そうですね、あの龍谷大学が近くにありまして、そちらの学生の方とイベントを開催したりもしています。
あ、そうですよね、深草といえば本当に龍谷大学が、ね、はい、近くにあるというところの中で、どんなことをされたんですか？
このイベントではですね、あの龍谷大学の学生のゼミで企画をしていただいたんですが、子どもたちが食育のクイズに参加したら、伏見の食材を使ったお弁当をもらえるっていうようなイベントを開催しました。
めっちゃいいですね、
はい、
そういう形で、いろんな大学であったりとか他のこう組織と、はい、連携しながらこう進めていっておられるという感じなんですね。
そうです。
それはね、すごい素敵なことですよね。で、今後もやはりこう毎月第3日曜日に、はい、みんなのカフェちいろばさんと富士の森駅から徒歩3分のところで、今後もこの子ども食堂はやっていかれる予定でしょうか？
はい、その予定でいます。
ので今日が11月21日の放送で、ちょうど今日のお昼もやられるんですよね。なのでね、皆さんこれってどうなんでしょう、深草の地域の人じゃないといけないとかあるんですか？
特にそういう決まりはないので、いろんな方に来ていただけたらいいなというふうに思います。
なのでね、皆さんぜひ気になられたら、SNS などもねお持ちで、また後で具体的に紹介していただこうと思いますが、はい、足をね運んでいただけると嬉しいなというふうに思っております。まあ、定期的なイベントの開催、子ども食堂の開催というところと、まあ、ハピネスさんとのサポートというところの中では、はい、なんか今後どんな展望とか描いておられたりされるんでしょうか？
そうですね、ハピネスも、普段子ども食堂や学習会など、あと、まあ、ボランティアとたくさん遊んでもらったりだとか、あと子どもだけではなくて大人の方と関わったりですとか、こうボランティアをやりたいと思われている方のサポートなどもしていますので、唐橋で今までやってきたことを大切にしながら、伏見という地域でも展開していけたらいいなというふうに考えています。
ですよね、やっぱりこういった関係性っていうのはとても素敵だなと思うので、はい、それがまたいろんな地域でね広まっていくと良いですよね。
そうですね、
はい、ありがとうございます。という意味でもどうなんでしょう、今運営体制としては、はい、どんな感じの運営体制でされてるんですか？
結構人手が足りていなくて、ボランティア側の、
ね、はい、
もしよろしければ興味ある方はこちらの方にご連絡いただいて助けていただきたいなと思います。
はい、今は大学生の方が中心になって、
はい、
運営をされているということですよね。
そうです、はい、
もしじゃあこうちょっと手伝いたいわとかなった場合、どんな関わり方があるんでしょう？なんか食事を作るっていうことなのか、なんかお金の計算をするのか、なんかどんな関わり方があるんですかね？
そうですね、その食堂が開催される当日に一緒にご飯を作ってもらったり、子どもたちとの交流をしてもらうボランティアも探しているんですが、本当に子ども食堂を運営したいという思いのある方も運営として一緒に携わってもらいたいなとも思っています。
なるほど、運営というとこうとお金のこととかなんですか、人のこう、はい、ね、どういうふうな形で一緒にやっていくかを仕組みを考えるとか、なんか運営というとどんなイメージなんでしょうか？
のお金のこともありますし、チラシとかポスターの作成も上に関わりますし、はいはい、あとは当日のメニューを決めることとかもやっていただきたいです。
そうか、そういう意味では結構関わり方もいろいろ多様にあるっていうことですよね、はい、ひょっとしたら自分の得意分野を生かして、うん、絵が得意だったらちょっとチラシ手伝ってみようかなっていうことでも関わることはできるっていうことですかね、はい、
そうです。
やはりハピネスさんがやられてる子ども食堂でもそういういろんな方がボランティアとして関わっておられるんでしょうか？
そうですね、私も社会人で吉川さんが学生であるように、こうそれぞれ普段の立場とかこうやってきた経験っていうこともかなり異なると思うんですが、一緒にこう触れ合っていく子どもたちにとってもいろんな人がいた方がきっといいと思いますし、子ども食堂っていうことのに対してこうイメージがうまく膨らまないような人にとってもきっとその人自身にとっても居場所になると思うので、ぜひ興味を持って足を運んでいただきたいなっていうふうに思います。
そっか、なるほど。子どもたちの居場所だけじゃなくて関わってる人たちにとってもこう居場所というふうになるってことなんですね。
はい、そうです。
なるほど。実際そういうところも中田さん感じられたっていう感じなんですかね。
そうですね、来てくださる方、ご飯を食べに来てくれる人っていうのもそうですけれども、私たちボランティアにとっても自分たちの居場所と思ってハピネスに通っている人がほとんどだと思いますので、はい、ぜひ遊びに来てもらいたいなと思います。
はい、ありがとうございます。ということで、なんか関わり方はこういろいろあるなっていうところと、単にこう自分たちがこう助けるのではなくて自分たちにとってもこう居場所になりうるっていうところはすごくこう今お話聞いてて感じたなというふうに思うんですが、実際どうでしょう、こう吉川さん、こうこれまでいろいろこう活動されて準備もきっと大変だったんじゃないかなというふうに思いますが、こうまずじゃあやっててよかったなと思ったようなところはどんなところでしょうか。
深草子ども食堂をやっていて感じたことは、やっぱり継続的に来てくれる子もいて、その子たちが次はいつやるの、来月やるのっていう風にまた開催を求めてくれてるっていうことがすごく嬉しかったです。
やっぱりこう反応があるっていうのは嬉しいですよね。はい、じゃあ逆にこれめっちゃしんどかったな、大変やったなっていうところは何かあったりしますか。
そうですね、大変なことも周りのサポートがあって結構乗り越えれてはいますし、それこそハピネスの方にもかなり助けていただいて、大変だなって感じることはあるんですけれども、そんなに負担にもなってないですし、全部すごいやりがいを感じるようになりました。
そうですか。ちなみにじゃあ中塚さんも聞いてみましょうか。実際にいろいろやられて、ね、ハピネスの活動もっていうのと、多分こういった学生の皆さんの活動も見られてっていうところで、すごくこう充実感を感じる時っていうのはどういった時なんでしょうか。
そうですね、私自身もこう子ども食堂に通い始めた時は、先ほどお話ししたように子どもの居場所っていうイメージがすごくあったんですけれども、私自身そこに通いながらこうボランティアや子どもたちの保護者の方と交流をしていくことで、すごく気づくことがあったりだとか、こんな風に他のボランティア子どもとこう関係性を作っていくんだなっていう新しい学びもあったりして、こう自分自身のこう人生が豊かになっていくようなことも感じたりするので、一概にボランティアとしてというよりは人としてすごくいい経験だなというふうに普段から、はい、感じています。
そうですよね、お子さんとの触れ合いもそうですか、親御さんとか、はい、いろんな世代の方ともね、子ども食堂の場合こう関わることができるっていうのも良さの一つかもしれないですね。
はい、
はい、じゃあですね、先ほどもおっしゃっていただきましたが、ボランティアとか、なんかこの活動を興味持ったなと、ちょっと一緒に関わってみたいなと思われた時は、どういった形でアクセスするとよろしいのでしょうか。
そうですね、深草子ども食堂はですね、SNS をちょっとメインに使っていまして、インスタグラム、ツイッター、フェイスブックやっていますので、そちらの方に連絡していただければと思います。
はい、じゃあフェイスブックとかツイッターとかだったら DM で送ったら、ね、ダイレクトメッセージで、はい、ちょっと興味があるんで、はい、一回お話聞かせてもらえませんかとか、見学させてもらえませんかということで、はい、メールメッセージを送ったらこうお返事いただけるっていうことですかね。
そうです、はい、
はい、実際にこの活動されてる時以外にもなんか定期的に集まったりとかされてるんですか。第3日曜日っていうのはもちろんだと思うんですが、はい、それ以外になんかどんな頻度でこう集まったりミーティングされたりとかっていうのをよかったら教えていただければと思います。
その深草子ども食堂に参加している今のメンバーが、ハピネス子ども食堂にも参加しているメンバーが多いので、ハピネス子ども食堂の活動の中で深草子ども食堂の話し合いをするっていうことをしています。
なるほど。じゃあそのハピネスの学生のボランティアの皆さんとかの集まりとは、なんか週1とか月1とかでやってるんですか。
ですね、特に曜日を決めたりしてやってるわけではないんですが、それぞれ困ったこととか決めなければいけないことは、ハピネス子ども食堂が週に2回開催していますので、 その日にあちょっとこういうのはどうしたらいいのっていうのを尋ねて、その時に決めてるような形です。
なるほど。じゃあそのファミレスの南区のこう活動と幸福学さんの活動がこうリンクしながら、それぞれ相談し合いながらやっておられるっていう感じですね。はいはい、なるほど、ありがとうございます。じゃあですね、ぜひ最後にもちろんですね、深草子ども食堂としてっていうところもあると思うんですが、ぜひ吉川さんのこう気持ちとしてですね、今後こんなことやってみる、実現しなくてもしてもいいと思うんですけど、こんなことやってみたいなっていうなんか野望的なものがあれば、はい、ぜひ最後に教えていただければと思います。
そうですね、深草子ども食堂では、まあ、コロナも落ち着いたらっていうのもあるんですが、子どもたちと何か一緒にやったりしてみたいなっていう思いを持っていまして、一緒に料理を作ってみて、いい、ね、その料理を食べるっていうような、うんうんうん、子供たちと何かもっと深く関われるようなことをしてみたいなっていう思っています。
はい、そうですよね、今はちょっとコロナ禍でなかなかこう一緒に料理作るっていうのは大変ですが、もしこう落ち着いていったら、確かに一緒に作るとよりこう思い出というかですね、はい、もうね強くなると思いますし、教えてくれる、ね、大学生の皆さんとのつながりも距離も近くなるかなというのに思うので、とてもいいですよね。
はい、
ありがとうございます。もう吉川さんはですね、この活動の他にもいろんな活動をされて、とても活発な、実は大学1年生できてめちゃめちゃびっくりしたんですけれども、はい、活発な、ね、ご活動で積極的にされているので、多分今後もこの深草子ども食堂でも大活躍してくださるんじゃないかなというふうに思っておりますので、また応援しております。
ありがとうございます。
はい、ということで、今日のゲストは深草子ども食堂より吉川ひな子さん、向塚あゆりさんにお越しいただきました。最後にもう一度ということで、もしですね、深草子ども食堂の活動にご興味ご関心を持たれましたら、Twitter、Facebook、Instagram もやっておられますので、そちらにダイレクトメッセージという形でお送りいただければというふうに思っております。今週のナビゲーターは京都 NPO センターの久保智美でした。どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
それではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りいたしました。
近畿労働金庫労金は、働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して、働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。